6月20日、主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうち、主の前に心を静めてまいりましょう。唱詩、礼拝への招きの御言葉、詩編16編1節から2節をお読みいたします。どうぞお聞きください。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けています。私は主に申し上げます。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。開会の賛美をいたしましょう。ご起立できる方はご起立いただき、聖歌481番、褒むべき神を賛美いたしましょう。どうぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りをいたします。愛と恵みに富んでおられます私たちの天のお父様、主の尊いお名前をあがめ褒めたたえます。今日も主の皆が天において、またこの地において褒めたたえられますように。以前私たちはあなたから離れ、滅んで当然のものであったにもかかわらず、一人子であるイエス様のその身代わりの死と十字架と死の復活によって、私たちの罪をあがなってくださり、神の子とし、あなたと共に永遠に生きることができるようにさせてくださいました。その計り知れない主の愛を心より感謝申し上げます。この喜びをもってあなた様に心からの礼拝をお捧げできるこの恵みと特権を感謝いたします。本日 礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師をご聖霊で満たしてくださり、あなた様の御思いをお語りくださいますようにお導きください。また聞く私たちの一人一人の心を支配してくださって、またここの心を開いてくださり、今日から始まるこの一週もあなた様の命の御言葉に生き従うものとさせてください。この礼拝を最初から最後まであなた様にお委ねをし、私たちの救い主であられる主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。聖書朗読をおいたします。マタイの福音書26章37節から42節、新約聖書新改訳2017版では57ページ、第3版では56ページになります。マタイの福音書26章37節から42節をお読みいたします。そしてペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見ペテロに言われた。あなた方はこのように一時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。使徒信条を皆様と一緒に告白いたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条があります。ご覧ください。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。本日の説教箇所の聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙4章13節から17節、新約聖書新改訳2017版では463ページ、第3版では450ページになります。それではヤコブの手紙4章13節から17節をお読みいたします。今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてい このこと、あるいはあのことをしようと言うべきです。ところが実際には、あなた方は大言相互して誇っています。そのような誇りはすべて悪いことです。こういうわけで、なすべき良いことを知っていながら、行わないなら、それはその人には罪です。男性の日、父の日、祝福の祈りと、牧会の祈り、そして説教、主の御心ならと題しまして、堀田牧師にしていただきます。
父の日、男性の祝福の祈りと、続けて牧会の祈りを捧げさせていただきます。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名をあがめます。本日は父の日であります。当教会としましては男性の日でもあります。どうぞお父様方一人一人を健康を守り祝福してください。お仕事とまた私生活をお守りください。男性の皆さんを祝福し、神様が一人一人を愛してそのお仕事を守り、また健康を守り、また社会の現場でコロナ感染なさることがないように一人一人をお守りください。牧会のお祈りをお捧げいたします。天のお父様、あなたの御名をあがめます。主イエス様の恵み、父なる神の大きな愛、ご聖霊の親しい交わりを心から感謝をいたします。今日まで私たち主の恵みがなければ、とっくに自らの罪の上に滅んで当然のものが、今日も生かされあなたに愛されていることを感謝をいたします。本日も素晴らしいあなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。この早朝での奉仕者による礼拝と各ご自宅での礼拝を祝福してください。今迫害の中にある国々が増えてまいりましたが、信仰の自由、言論の自由が統制され、また獄中にいられ、命が奪われる状態にある国々のことを私たちはニュースで知っております。どうぞ一人一人に平和がありますように。そしてその国々のクリスチャンたちの礼拝を祝福し、また地下に潜っての礼拝も祝福され、励ましてください。いかに天で報いがあるかを思い、励ましてください。有沢宣教師ご夫妻の働きを祝福してください。今、私たちの目にはあまりニュースを見ない場合は、逼迫感が薄れていますけれども、今も医療関係は大変なところが多いです。入院されている方々、逆にコロナ以外でも入院もできなくてがんで亡くなる人も増えております。支えてください。施設におられる方々、病の中におられる方々、お一人暮らしの方々、看病されているご家族、試練の中におられる方々をお守りください。コロナウイルスが収束しますように。特に日本ではオリンピックが開催されることになり、本来はできるかできないかまでの選択をすべきですが、もうすでに行われることが決まったかのように動いておりまして、その上に観客も入れるという方向で、しかし専門家は無観客が最もふさわしいと言われておりますが、 指導者がどうぞ健全な一番リスクが少ない方法を取りになるように祈るのみでございます。私たち道民にありまして、本来は東京オリンピックで東京でのオリンピックである予定でありましたが、マラソンだけは札幌でありますから、人流が人の流れが増えることが予想もできます。たとえ抑えたとしても、たくさんのランナーの方々が世界中から来られることと、マネージャーやそれに関する方々を抑えたとしても、かなりの人数になることが予想されます。どうぞ東京でも札幌でも、また日本中で、せっかくここまで抑えられた人数がオリンピックによって感染拡大が起きないように祈るのみでございます。主をよろしくお願いしますと同時に、治療薬、自由意志によるワクチン接種が広まりますようにと同時に、事情でワクチンを投与できない方に差別が起きないように、今命がけで苦闘なさっている愛をもっての医療従事者、介護従事者を守ってください。今もその介護施設で、病院で感染が広まっておるところもありますから、助けてください。今回ある国から日本にオリンピックのため入国された選手団の中で、一人の方が陽性だと分かりました。それを見るだけで、いかにこの時期に世界中から一つの国に集まってオリンピックをすることが危険かが分かります。どうぞ主を憐れんでください。またすべての人々の経済がきつくなっています。多くのお店の方々、店を閉じたり収入がなくなったり、あるいは自殺をなさる方が増えています。どうぞ憐れみ助けてください。政治の指導者、そして各国、県、都道府県の知事たちが、早めに的確な感染防止を打つことができるように、残念ながら今まで後手後手で増えることになってしまいましたが、どうぞ彼らが学び、過去から学び、健全な判断をしてくださりますように、私たちは手を挙げて祈ります。また私たちが共に礼拝できる日が来ますように。来週日曜日から全く自由意志によって、7時から礼拝、10時半から礼拝、そして基礎疾患のある方、また感染防止をご自分なりに守りたい方は、自由意志によって自宅で守る選択ができる方法を取る予定でございますが、どうぞ主を御心がなるように。私たちの人生には悩み、課題、試練があります。三位一体の神がいつも共におられ、弱い私たちをお支えください。子どもステップの皆さんが集まることは今できておりませんが、代わりに今賛美とメッセージが YouTube に配信されております。どうぞ奉仕者と、そしてその YouTube でのショートメッセージと賛美を用いてくださり、できないことではなく、できることをコツコツとやり続けて、この試練を乗り越えることができますように。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝え続ける教会として祝福してください。若い方から年配の方まで互いに愛し合う教会として成長させてください。本日の御言葉から説教します私自身を、罪を清め、十字架の地とご聖霊によって聖別し、奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞いてくださる会衆の皆様に、御言葉が心に届き、生きる希望と力を与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福され、神様の皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。本日主の御心の後 奈良と題して解き明かしをいたしますが、少しお明かしをして説教に入ります。今我が家では6月1日に長女に第二子が、長女ご夫妻に二子が与えられて、孫が2人目で名前は響と申しますが、今我が家に4人来て、産後の状態を助けるために妻が奮闘しておりますが、本当に、私と妻だけでしたら妻も私に合わせてそんなにごちそうではなくていいよと言いますので、適当に残り物で過ごしておりますけれども、4人が来ておりますので、家内も3食奮闘しておりますが、そろそろネタが切れたということで励ましております。1ヶ月しかではなく1ヶ月もいてくださるそうで、私たちが倒れないように祈ってください。私も夫としてできることが限られておりますが、普通は 1.5 合で2人で足りるんですが、今5合炊くようになりまして、お皿も2人分でよかったんですが、6人分ですので、まあ6人というか赤ちゃん、まあ倍洗っておりますが、今本当にそのことでですね、まあごめんなさい、一番言いたかったことは、今日は父の日ですが、本当に私の両親、私の両親、妻の両親、姉たちにいかに2人の子が与えられた時にお世話になったかということを自分たちが経験して初めて分かり、やっぱり人間というのはその立場にならなければ、その経験をしなければ分からないんだなということを今思っております。でよく言われることは、父の日、母の日に気づいた時には親はもういないという、感謝をしたいと。でも私たちは特権は天国でもう一度会うことができたらお礼を言いたいと思います。子供が生まれた時、たくさん支えてくれてありがとうございましたとお礼を言いたいと、今遅ればせながら教えられていることであります。ですから皆様、私たちは全ての人が同じ経験をできないという限界を認めながら、ではどう愛を示すか。私はある時神様に教えられました。神様は、あなたに私は想像力を与えてますよ、ですからあなたが同じ経験をしていなくても相手の立場に立つということは、相手の立場に自分を置いて想像してごらん、そして想像する中で大変だろうなという思いで寄り添って祈ってあげればいいんだよと教えられました。皆様どうぞ想像力を生かして、自分が同じ経験をしていなくてもその立場にある方のことを想像してみましょう、愛を持って。その時私たちの問いなしの祈りは愛深くなります。さて今日の説教に入ります。先行する神の恵みを味わいましょう。主は私たちの高ぶりの罪、神に生かされていることを知らず、神なんかいらない、自分の力で人生を歩むという心のために、十字架で罪のために死んでくださったことをまず感謝しましょう。13節をお読みします。今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさいとあります。儲けよう、収入を得ること自体は悪いことではありません。しかし儲けたお金をどう用いるかが大切です。神の栄光を表すことではなく、儲けること自体が目的となるとき、人間はお金に支配されおかしくなります。第一テモテを後で読んでおいてください。私はあるときにとても信仰的な 信仰深い方との交わりが許され、その方との会話の中でこのようなことを本当にそうですねと語り合いました。その方がこうおっしゃいました。先生、私はそれほど豊かではありませんが、ちょうどいい分だけ神様はいつも与えられてこられた生涯です。でも怖いですね、人の心は。私は少し豊かになると、何かを手に入れるとまた別のものが欲しくなるという経験をしています。それを聞いて私も同意して、本当にそうですよね、与えられたものを感謝するという心が逆に欲の心で影響されると、これも得たいあれも得たいと思う心が私たちにありますよねと語り合い、もう一度神様の前に必要なものを与えてくださることを祈り合いました。儲けるためには不正もどんどん行い、他の人が困っていたり公害害を受けていても気に留めなくなってしまうのです。今までの公害訴訟の原点は、その会社が儲けることに心が奪われて、地域住民の方がその工場から流れる毒物が流れてもそれを続けてしまったことによって、多くの住民がいろんな病気になられたことを思います。私は特に熊本でしたので、水俣病というものはとても有名でした。それはある工場から水銀が含まれた工場からのそのものが流れて、住民の方がたくさん、お子さん方もその影響を受けて障害を持ってお生まれになるという悲惨なことでした。そして本来は儲けるということは、神様がその方に分け与えて貧しい人にも分け与えるようにという動機が神様にあるのですが、私を含めて人間は神を恐れておりませんと、与えられたものを自分の手で握りしめて手を開かないで、他の人に、神様に、また他の必要な人に分け与えなくなってしまうのです。今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという人たち、日々の計画を立てること自体は大切です。神が与えてくださった時間を生かして用いることができます。しかし今日あるこの13節の人々の誤りは、これらすべての決定が自分だけのもので、自分の人生の運命を、命運を握っているのは自分以外の何者でもないと過信しているところにあるのです。私たち人間は自分で自分の命を生み出したものは一人もなく、神様によってたっとい命が与えられたものばかりですから、本来は神様の栄光を表すために人生の計画を立てることが真の生きる道であります。13節の人々の眼中には神様のことが一切ありません、出てきません。13節の鍵括弧をご覧ください。今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという、この言葉の中に皆さんよく読みますと、神様のことが出てこないことに気づかれるでしょう。今日の箇所ではこの13節と15節との対比があることに気づく人は幸いです。聖書を読むときによく何遍も読んでいくときに聖霊が教えてくださいます。私はそのことを教えられた時の感動を今も覚えています。13節の中には、今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けよう、神様のことは一切出てきていません。 しかし15節にはこうあります。主の御心であれば私たちは生きていてこのことあるいはあのことをしようと言うべきです。この15節の鍵括弧の人生には冒頭には何が出てくるか、土台には何があるか、それは主の御心であればということです。つまりこの方の人生には主の御心が土台にあるということなんですね。つまり今日の箇所から教えられることは、神様を無視する人生か、神を中心に置く人生かというテーマが隠されています。ここには大きな差が生まれます。人生には自分の計画通りにはいかないことが多くありますね。その時、あなたの行くところどこにおいても主を認めよと箴言の三章の御言葉を信頼する人は幸いです。あなたの人生の中で何が起こってもそこに主ご自身の支配を認めなさい。もちろん私たちは神様ではないので、私たちには理解できないことが起こります。でもそこにも神のご支配があること、事実を認めようではありませんか。私たちはすべて理解できた時だけ神に信頼する信仰ではなく、理解できない時にも全知全能の神に信頼するのが信仰であります。イザヤ書にこうあります。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。あるいはローマの8章、神を愛する人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださる。このすべてのことの中には、どうしてこんなことが私の身に起こるでしょうということも含めて、神はそれらを働かせて神様の姿に、イエス様の姿に成長させてくださる。あなた方は大言相互して誇っていますと16節にあります。実際は神に生かしていただいていますのに、神に感謝もせず虚しく自分を誇り高ぶっている。これは私たちも主を信じる前の姿であり、主を信じた後も気をつけないと神様を忘れて自分で生きていると思ってしまうのです。ルカの福音書にイエス様がこう語られた箇所があります。ある金持ちのたたえをなさり、高ぶったこの金持ちはこう言いました。少し省略して書いておりますけれども、何年分もいっぱい物が貯められたとこの金持ちは言いました。その時神は厳かに語りかけられました。愚か者、お前の魂は、お前の命は今夜お前から取り去られると語りかけられました。この箇所は大切なことを教え、今日の箇所と連動しております。高ぶる人は主を信じて生きることを弱い人間の消極的な生き方だと見下げ、神なんかに頼らず自分の力で生きることが本来の生き方だと思い上がります。これは人のことでなく、私の主を信じる前の考え方でした。神に頼るなんか弱い人の生き方だと思い上がっておりました。その日まで生きているのも神のおかげだと少しも感謝もしない恐ろしい人間だったのです。しかしそれこそ、そのような誇りはすべて悪いことですという意味であります。自分の力でと誇っても、実は私たちの命も体も能力も神が与えてくださっているものということです。 この世の中に自分の命を自分で組み立てて作った人は誰一人いないのです。神から与えられた命です。まことの神を信じ、神により頼みながら生きる姿は、人間にとり自然な姿です。美しい姿です。神により頼む姿は美しい姿です。幼子が、また赤子が親を信頼して親の腕の中で眠っているのが、とても美しく麗しく自然なように。なぜなら神が人をそのようにして生きるように作られたからです。つまり私たち人間は何歳になっても神様の身腕の中で生こうように作られています。お明かしをさせていただきます。冒頭述べましたように、この6月1ヶ月間、7月の上旬まで1ヶ月、長女家族と吉川と申しますが、長女は、そして響きが与えられまして、6月1日に生まれまして、御言葉の響きということからつけられて、良い名だなと個人的に思い、感謝していますが、私は先日、響くんを私の腕の中で抱いて、彼が健やかに眠っている顔を見ながら、そして笑ってくれましてね、まあ分かっていないと思うんですが、よく笑ったりしますよね。その姿を見たときに、私と神様の関係を思うことができました。ああ、響くんは私を信頼して、私の腕の中で憩い、安らかに眠り、また笑顔まで見せてくれる。で、私は私の腕より何倍もすごい神様の愛の身腕の中で、このように抱かれて守られてんだなと思った時に感動したのであります。皆さん、今おつらいところを通ってらっしゃるでしょうか。でもどんな時でも神様の身腕の中で皆様は愛され抱かれているということを今日覚えていただきたいのです。大きな2として、人間の弱さ、14節もう一度お読みします。14節、あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧ですと明確に言われています。私たちには明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。箴言ではこう言われています。明日のことを誇るな。一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからです。皆さん、明日のことがわからないだけでなく、この御言葉をもっと掘り下げて、明日のことを誇るなだけではなく、一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからだ。そうですよね。この礼拝が終わって家路に着くときに、その今日の夜まで何が起こるか私たちは分かりません。本当に私たちには明日のこと、今日の午後のこと、何が起こるか、自分や他の人の命があるか誰にも分からないのであります。お元気であった方が急にその日のうちにお亡くなりになるということを、私を含めて可能性があるわけであります。ここに私たち人間がへりくだらせる理由があります。主も言われました。明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことを明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。何があるかわからない明日は神様のものです。心配しないで神に委ねましょう。 労苦は今日十分あるとおっしゃいました。ですから今日与えられたこの一日を主と共に大切に生きなさいと教えられました。私にとりこの御言葉は大きな支えとなり続けています。私はある試練でつらい日々を送っている時にはディボーションの後私の手に最後あるいはラストと書きます。つまり今日で最後かもしれない、そうだ今日主が再臨されたら今日で最後、今日で私の命が取られた今日で最後、そう思いますと不思議に力が湧きます。ああ今日一日分を精一杯主と共に生きればよいんだと思う時に、不思議とその試練の中でも今日の一日だったらイエス様と一緒に乗り越えていこうという気持ちになるのです。でも聖書自身は実はそれを教えているということです。明日のことはわからない、だから今日命が与えられたらそれを感謝して今日という日のなすべきことに神の御心を求めて集中していけばいいんだよ。一日一日神様により頼み直しなさいとおっしゃっているのであります。私たちは惰性で生きてはなりません。信仰が惰性でただ信じてただ生きているのではなく、一日一日新鮮な神に新鮮に頼り直すべきであります。私たちの命はしばらくの間現れてそれで消えてしまう霧ですとおっしゃいます。自分には力があると思い上がっても一つの確実な事実があります。それは遅かれ早かれ必ず人には死がやってくるという事実であります。人は自分の力に頼っても確実に力は衰えていき、いつかは死がやってきます。でもクリスチャンにとって死は天国行きです。まさに私たちは儚く虚しく消える霧に過ぎません。消える霧に過ぎないのに神は神の子として私たちを尊く高価で尊いと愛されるのです。しかし主にある希望があります。そのように儚い命しか持っていないからこそ私たちは年齢に関係なくイエス様を信じることが大切です。主を信じるときしばらくの命ではなく永遠の命を神からいただいて、主を信じた瞬間から神に愛される永遠の命をいただいて歩めるのです。正しい生き方15節、主の御心であれば。15節をお読みします。あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きていてこのことあるいはあのことをしようというべきですとあります。これをいつも第一に考え祈る人は幸いです。パウロの大切な生き方をいくつか列挙します。使徒の18章、神の御心なら戻ってきますと言いました。第一コリント、主の御心であれば行きますと言いました。16章、主がお許しになるなら滞在したい。パウロの生き方は常に主の御心ならということでした。まさにこの15節の主の御心であればということを実践していたのはヤコブもパウロも同じです。13節の人々と比べてみましょう。13節の人々は少しも主のことを考えておりません。自分勝手な生き方で、そこにはいつか大きな過ちと挫折がやってきます。しかしこの15節の人のように主の御心なら生きていて、皆さんここで最初に出てくることが主の御心であればあのことこのことをしようではなくて、主の御心であれば最初に出てくるのは私たちは生きてと、最初は生きていてが最初に来ることにお気づきでしょうか。 つまり生きていること自体も主の御心、ご支配、摂理であり、恵みであり、憐れみの中にあることを認める人は幸いであるということです。私たちは自分で生きているのではなく、神に生かされているのです。私たちの心臓が今日動いているのも、今動いているのも、神の恵みであります。私たちは神の時に生まれ、神の時に死ぬのです。生まれるのに時があり、死ぬのに時があると伝道者の書にあります。ですから、心配せず、神に生涯の終わりの死のことは委ね、今の与えられた時、一日一日を大切に生きることが大切です。また、主の御心なら、このことを、またあのことをしようと祈ってまいりましょう。あれもこれもと焦り、ただ忙しくするのではありません。主の御心を祈り求めて、主がこのこと、あのことをしなさいとおっしゃれば、それに従いましょう。主が分け与えておられる自分の分に焦点を合わせることが大切です。主は御言葉、祈り、状況、神に信頼している人の助言等を結び合わせて御心を示してくださいます。そのことをこういうわけでなすべき良いことを知っていながら行わないならそれはその人の罪ですと17節に移ります。このなすべきこととは今日の文脈で申しますと15節の主の御心であることがわかります。私たちが主の御心を知るには4つの助けとなることがありますので申し上げます。私は幸いなことに主を信じて間もなく有沙先生がタイで長く宣教なさいましたが有沙先生の大先輩である森本先生というこの宣教師ご夫妻がパイオニアとしてタイの宣教をなさったんですがこの先生ご夫妻がたまたま熊本の私の牧師と友人であられて神本教会で若い私に奥様がこう助言してくださいました。堀田君、神の御心を求めるとき4つのことを大切にしてくださいね。1、それはやっぱり御言葉、毎朝のデボーションの御言葉、礼拝のメッセージ、聖書通読をしていると神は御心を私たちの心に語りかけてくださいます。2つ目、祈ることです。神との交わりの中で神が私たちの心に語りかけてくださるのです。3つ目、いろんな状況を通してなすべき御心を示してくださいますから、どうぞ今ある状況を結び合わせて考えてください。4つ目に、一人では一人がてになりますから、神様に信頼している人のと相談して助言を求めてください。ただし、人ができるのは助言までであり、最終決断は本人自身が主に祈りながら行うことが大切です。決断した結果をその助言をした人のせいにしてはなりません。決断した結果を自分で追うことによって成長するのであります。なすべき正しいこととは、主の御心であります。ヤコブの4章を振り返りますと、へりくだること、神に近づくこと、手と心を清めていただくこと、悪口を言わずに、裁かずに、愛し合うこと、貪欲で自分勝手な人生ではなく主の御心で生かされていることを感謝し、主が示してくださるならくださるなすべき自分の分をわきまえて生きることです。内住の素晴らしいご聖霊によって実行できるように祈りましょう。ピリピにこうあります。 神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。これからも神が御心のままに私たちのうちに働いて、志を立てさせ、神が喜ばれることを行わせてくださいますように。祈ります。天のお父様、主の御心を求め、主の御心の時まで生かされて、主の御心に沿ってこのこと、あのことを実行するものとしてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。ご起立できる方はご起立いただき、聖歌295番、なしたまえ長宗を賛美いたしましょう。どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を聖別し、心を込めてお捧げいたしましょう。司会者が献金のお祈りをお捧げいたします。天の父様、堀田牧師を通してヤコブの手紙から御言葉をいただきありがとうございます。私は自己中心で自分勝手な生き方をしてしまいやすいものですが、そうではなく主の御心を第一に考え、祈り実行するものと日々させてください。天の父様、日々あなた様が私たちに命を与え、またすべての必要を与えてくださっていることを感謝いたします。今お捧げいたしましたこの献金を、あなた様の御用のためにお使いください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今月の暗唱聖句を皆様と一緒に一度お読みしたいと思います。修法の中ほどに記載されていますので、ご参照ください。それではいいでしょうか。3、はい。神は 高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。ヤコブの手紙4章6節 B。 主の祈りを皆様と一緒にお祈りをいたしましょう。ピンクのファイルに主の祈りがあります。ご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご起立できる方はご起立いただき、唱詠教会福音賛美歌272番、密に増して一つの神を賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが集われたお一人お一人とご家族の上に、ご自宅で礼拝を捧げておられるお一人お一人とご家族の上に豊かにありますように。アーメン。
これをもちまして2021年6月20日の主日礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。